ご神君、一つ、今月今日で一心に頼め。おかげは我が心にあり。安心と我が心は裏表。我が心を求めていくところに安心があり、安心の中身は喜びであり、我の心である。喜びは限りなく広がり、我の心は不変のものと定まっていく。おかげも無限大のものへと進展し、我が心は人間幸福の要を成していく。アナカシコ。アナカシコ。ああ、恐れ多い。ああ、もったいない。安心と我が心は裏表と安心の心。和らぎ喜ぶ心、まあ和らぐ心というのでしょうかね。誠の信心とは安心のおかげをいただくことですといただかれた方がおられましたが、その安心のおかげとはどういう中にあってでも安心しておれる心、これはどこを目指せばというのでしょうかね。安心、その我が心と言われますが、和らぎ喜ぶ我が心、おかげは我が心にありと言われるその我が心、この我が心を目指すということはやっぱりそこには安心のおかげを目指すということであるわけですけれども、どうしたら安心の心がいただけれるか、どういう中にあってでも和らいでおれ、そして喜んでおれる心がいただけれるか、これは私どもが喜ぶということはいろいろなことがあると思います。まあ大抵はその自分の願い事が叶うとか、右と願って右になる、左と願って左になる、それもただ右左に願い通りになるということばかりではなく、もういよいよこれは難しかろう、例えばオリンピックで金メダルを取るようなとても難しかろうというような時に、それこそ奇跡的に金メダルを取れた、あるいは命が奇跡的に助かった、もうない命だと言われたものが奇跡的に命が助かったという思いもよらないようなおかげの展開になってきたとき、ひとしおの喜びがいただけれるのではないでしょうかね。ただまあ例えば大学なら大学受験といたしましょうか。その今はどうなんでしょうかね。昔は偏差値とかいうのがありましたが、それで全国の皆さんが試験を受けて、あなたは全国のみんなの中でこの辺のレベルだというわけですね。それでここの大学なら十分受かる、ここは難しいからやめたがよかろう、ここはまあ滑り止めに受けられるというようなところがあるわけですが、もうその偏差値を見て、あここなら十分に受かるというところに合格をして、もまあなるほど合格をしたという喜びはありましょうけれども、そのさほどの喜びではない、まあ当然だ、私の実力ならこの辺はここは当然受かるところだというようなことではないでしょうかね。ところがこれが あなたの点数では偏差値ではここは難しいですよと言われるところに、それこそ受験して奇跡的に合格したということになれば、より一層喜びは増すのではないでしょうかね。そういう私どもができないと思っていたことができさせていただいたときに、そのひとしおの喜びがいただけれる。 ですから、その喜びといっても喜びの度合いというものがいろいろあるのでしょうね。そういう私どもの叶いそうにもない願いが叶った時の喜び、まあ大きな喜びでしょうね。とその喜びというものが私どもの願いですから、その願いをどこに定めるかということが大切なことですね。いろんなことが起こってきて、それで何と言いましょうか、心がクーッとなったり喜びが湧いてきたりするわけでしょうけれども、どこに私どもが心を焦点を置いて生きているか、生活しているか。昨日も申しますように、私どもがそれこそ天の心、地の心、日月の心、その天地日月の心を育てようというところに焦点が定まっての日々であるならば、たとえどういうことが起こってきても、よし、このことで地の心を、泥の心を、いわば受ける心を育てそう。よし、この心で、例えばそれこそ人から嫌なことを言われる、あるいはいたずらをされる、そういう時には相手の人のことをとても祈るとか、相手の人がおかげをいただきますようにとか、なかなか祈れないものですね。むしろあの人が何か不幸なことになればいいとか。実際人間というものは意外と人の不幸を喜ぶというようなところがありますからね。人がそれこそおかげをいただいたり、繁盛、お店が繁盛していると、あそこのお店は繁盛してよかったなと喜ぶことよりか、あの店ばっかりが繁盛して、どうしてうちは繁盛しないんだといったような羨む心であったり、妬む心というものが起こりがちですね。ですから、何と言いますかね、よく何か昔の言葉にありましたね。隣に蔵が立つ、そしたらこちらは腹が立つというものですね。人間の心理を表したものだと思いますが、そういうところがありますね。まあ、やっかみ半分とでも言うのでしょうかね。やっかむ、隣の家に蔵が立ったらこっちは腹が立つというわけです。そういうことが往々にしてありますね。これは私どもの、まあ、良心が狭いというのか、心が小さいからでありましょうね。そういうことの中に、それこそたとえ意地悪をされるようなことがあっても、その意地悪をして、まあ、してくれたというのでしょうか、その人のことに、まあ、お礼が言えれるような心が育てば、これは締めたものでしょうけれども、まずは受けるということになりましょうね。あの人がこんな悪口を言った、こんないたずらをしてくる、その悪口であったりいたずらをまずは受ける、あ、これは私の心を育ててくださろうとしているのだ、それこそ泥の心を作ろうとしておられるのだ、まあ、いわばあの人は神様から使われているのだ、まあ、なんと、まあ、割の悪い役柄を仰せつけられているものではあるなといったような、ある意味次元の超えた心で相手の方を見ることができたら、相手の方ととてもそういう、まあ、悪役を演じているのだと、本当はもっと良い人なのだろうけれども、私の心を育てることのために神様がわざとあの人を使って、あの人に悪役を与えて私の心を作ろうとしておられるといったようなところにまで、まあ、思いがいきますと、ああ、これはあの人扱われているだけだな、あの人の裏には 私の心を育てようという神様の深い思いがあるのだな。まあ悪役を演じてくれてお気の毒なことだ。あの人のことを祈らせていただこう。というようなこう心も起こってくるようになりますね。そうなったら閉めたものでしょうけれども、そうなったら相手の方のこともいわゆるたとえ悪人であろうとも、たとえ意地悪をするような人のことでも祈れるような心になる。その人の助かりを幸せを祈れるようになるとなれば、まあこんなにありがたいことはありませんね。そういう心を育てることのために、今あの人が意地悪なことをしているのだ、神様から差し向けられているのだということが、まあこれは本然と分かったら、こうして育ててくださる、こうして私の心を一回り大きくしてくださる、こうして天の心、地の心、日月の心を育てさせてくださると、そこに喜びを感じられるようになったら閉めたものですけれども、まあなかなかそこまではいきませんけれども、これはやはり習わなければわからない世界だと思いますね。そういう世界があるということですね。これは自らの心を天の心、地の心、日月の心を育てようと、そこに焦点を定めた時に初めて分かる世界、開けてくる世界というのではないでしょうかね。ともう一つ今朝いただきますのは、それこそ師匠大坪宗一郎氏の下で新人の稽古をさせていただく、その一大特徴、まあいくつかありましょうけれども、その一つは神様からのお知らせをいただけれるようになるということですね。まあ普通世間では神様からお知らせをいただけれるというような人は、まあ信心の厚い人、特進の方、お得をいただいた人というのがまあ定番ですけれども、師匠大坪宗一郎氏の下ではそうではありませんね。師匠の下では誰でもが神様からのお知らせをいただけれる。しかしこのお知らせは、そのいわゆる明日は晴れるぞとか、明日雨になるぞとか、この競馬ではこれが一等になるぞとか、この株が上がるぞとか、いわゆるそういう私どもにとっての好都合、あるいはお金儲けのためというようなお知らせではありませんね。それは私どもの心を育てる、そこに焦点を置いてのお知らせです。ですからここは辛抱しろよとか、もう少し大きな心になれよといったような、その神様のお心を取らせてくださるようなお知らせということになりましょうね。その数字であったりするところにも意味があります。これは師匠と神様との間のまあお約束のようなものでしょうかね。例えば4という数字、そこには神様の願いというものを意味しています。13という数字はご心願成就、神様の願いが成就している時だと。3という数字は参拝だ、ご参拝ですね、というような、まあちょっと半字物のようなところもありますけれども、これはまた神様からお知らせをいただいて、どういう意味だろうかといろいろ思いを巡らす、そのことが楽しみでもありますね。これは師匠と神様との間に一つのパイプができている。そのパイプを通してまた師匠の弟子やご信者さんのところにも神様が同じものを流してくださる。それで師匠のところでは誰でもが直接神様のお知らせをいただいて、まあ心を育てることができるというようなことを お話ししてくださったことがあります。まあ特に信望力のある人にはあまりそのお知らせがいただきにくいところもあるようですね。まあ必要がないからですね。ところが信望力のない人、その人には神様がおいおいもう少し辛抱してくれよと神様からそう言われたら、よしそれなら辛抱しようという気になりますからね。意外と辛抱力のない人の方が神様のお知らせをいただきやすい、そうやって神様が協働してくださるというところがあるものですね。まあ実は今朝面白いお夢をいただいたのですが、まあ、神様はお夢の中ででもお知らせをくださる。ご祈念中のご心願であったり、まあさまざまな形でお知らせをくださるわけですけれども、今朝はその豆腐か何か柔らかいものを食べているのですけれども、よくよく見たらその食べている豆腐の中ですねに歯がいっぱい、私自分自身の歯がボロボロ抜け出ているわけですね。それで口の中に豆腐のような何か柔らかいものでしたが、それを食べているのをまあ吐き出して中を見てみましたら、中に歯が一つ二つ三つといくつも出てくるのです。まあ十数個出てきたでしょうかね。何かいわゆる歯が抜けてしまって、その抜け落ちた歯が出てきていると、そういう感じの負い目でした。でその歯が抜け出てしまったと、あこれはどういうことだろうかということなのですが、まあいわゆるどういう神様のお知らせだろうかと、実はまだ信者時代の頃でしたけれども、その時も歯が、その時はまだ歯が抜けてはおりませんでしたが、歯がボロボロになって行くところをお知らせをいただいたことがあります。お夢でしたかね。それを師匠にお届けしましたら、それは歯がボロボロになってなくなっていくということで、歯が話だね、歯がなし話だね、それは話をしていけということだよとご理解いただきました。いわば新人の話を人にも、友達であったり近所のまあ誰それか知り合いの人にでも話をしていきなさいということだと、そういう神様のお知らせだとご理解くださったことがあります。そしてそれを再び今朝のお夢の中で、今度は歯が丸ごと取れてボロボロなくなっていくというお知らせでしたけれども、まあお夢ですね。これもやはり、あこれは神様がいよいよ話をしていけよと、まあ全く歯がなしになってしまうということですからね。それは神様がこうやって今お話をさせていただいている、こういうことをいよいよこの話をしていくということを、まあ、続けていけと神様がおっしゃってくださったような感じがいたしますね。神様が話をしていけとおっしゃるのだから、話の在住は神様がくださるに違いないとも思うわけですね。そこにやはり神様からお知らせをいただくとありがたいものです。これはまた嬉しいものです。そしてそこに喜びが湧いてくるものですね。おかげの出来事の中にも喜びを感じる、そしてまた神様からのお知らせの中にまた喜びを感じることができる、そういう信心の稽古ができるのが師匠のもとでの信心の稽古なのですね。いわば神様からさまざまなお知らせをいただいて、そこに神様を実感することができる、またそこに喜びを感じることもできる、そういうさまざまな信心の 体験の積み重ねの上に安心の心というものがやはりいただけてくるようになるのではないでしょうかね。ただ私どもが安心しておりますというのは横着なところがあります。神様が安心してよいぞ、安心していけよとおっしゃってくださって、そこに初めて安心がいただけれるというのが天地の保証、神様が保証のあっての安心ですから、いわゆる本当の意味での安心ということになるのではないでしょうかね。そういういわゆる本当の安心というものをいただく信心の稽古をさせていただきたいものですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。